ます。聖書と福音の時間です。ディズニーランドの掃除の基準をご存知でしょうか。さぞ分厚いマニュアルかと思いきや、なんとたった一言、赤ちゃんがハイハイできるかだそうです。そしてあの広い敷地の清掃は24時間行われているのです。夢の国の背後にあるスタッフの配慮は、人間に必要なものを備えてくださっている聖書の神様の配慮に似ています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。さて、歴代アメリカ大統領の中で一番尊敬されているのは16代目のリンカーン大統領だそうです。彼がよく友人たちに出した謎々の話です。もし尻尾のことを足と呼んだとしたら、犬には何本の足があることになると思う？相手は、そりゃ5本だろうと言うと、リンカーンは得意顔でこう言ったそうです。4本だよ。尻尾のことをいくら足と呼んだところで実際に足になるわけではないからね。彼は何を言いたかったんでしょう。人間は学歴や経歴や肩書きに弱いところがあって、大げさな役職のついた人には飲まれてしまうくせに、学歴のない人だとわかると話を聞く前からその人を見下したりするということを戒めたのです。どんなレッテルがついていようが、人は人なのです。ところで、神様は人をどのように見ておられるのでしょう。聖書によると、羊飼いの元を離れた迷子の羊のようにご覧になっているというのです。このように書いてあるからです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。さて、迷子というのは三つのことがわからない状態を指します。第一に、自分がどこから出てきたのかがわからないことです。自分のルーツが何なのかがわからないとき、その人は迷子の状態にあるんですね。では、人間のルーツって何でしょう？それは、あなたを作られた創造主なる神なのです。神こそはあなたの魂の親であり、あなたの存在の原因者なのです。それに対して、真っ向から否定する考え方が進化論ですね。人は、他の生命体から一人でに進化したもので、神の作品などではないというわけです。ところで、進化論の父と呼ばれるダーウィンには、共同執筆した仲間がいたのです。それは、アルフレッド・ラッセル・ウォーレスという人です。実はウォーレスの方が、ダーウィンよりも先に進化論を考えていたのです。彼はボルネオやインドネシアに7年8年いて、研究は重ね、それを進化論にまとめてダーウィンに送ったんです。ダーウィンは彼から送られてきた資料をもとにして進化論の論文を共同発表したんですね。ところが、このウォーレスという人は、進化論では人間の脳について説明できないということをずっと悩み続けていたのです。彼は生物学者として10,000,000種類の新種を発見した人なんです。日本で一番たくさん新種を見つけた人でも600種類ぐらいですから、その凄さがわかりますね。そのウォーレスが言うには、あらゆる動物の器官は、ある必要があってその機能ができていると言うんです。例えば、鷹の目というのは、遠くのものでも獲物を見つけるために発達したものです。猿が木登りをうまくやるのは、敵から身を守る必要に迫られて身につけている能力です。ところが、人間の脳だけは全く環境と関係なく発達しているというんです。例えば、高等数学を考えるのに何の必要があって考えてるんでしょう。何にもありません。どうしてピラミッドを作るんでしょう。生きるということだけを考えたら必要がありません。 必要に迫られていないのに、人間の脳は飛び抜けて発達した状態で、初めから完成しているんです。さらに言うならば、人間の脳が持っている能力は、人間の一生を使っても使い切ることができないほどのキャパシティがある。一体なぜなんでしょう？人間の中でどんなに考え事をする科学者や哲学者でも、その1割も使ってはいないと言われているんです。人の寿命では使い切れないほどの能力の臓器が人間に初めから備わっているのは、進化論では説明できないっていうことなんですね。そしてそのように言ったことから、彼は19世紀学者の世界から無視されてしまうのです。ところで、ピラミッドはお墓です。人は太古の昔から死や死後の世界、自分の魂について考えずにはおれませんでした。それは人間がただの物質から生まれたのではなく、霊的な存在である神に作られたからなのです。第二に、迷子とは自分が今していることの意味がわからない人のことです。何のために人生があるのかわからない人です。ユダヤ人のミッドラッシュという本の中にこんな話があります。一匹の狐が周囲に牡蠣を巡らしたブドウ畑を見つけて侵入しようとしますが、中に入るための穴が小さすぎて入れないのです。そこで狐は3日間断食してガリガリに痩せてから中に入り込み、ブドウの実をたらふく食べるのです。ところが、膨らんだ腹が邪魔をして、今度は外に出れなくなるんですね。そこで狐はまたしても3日間断食します。ようやくブドウ畑の外へ出た狐は、ブドウ畑を見て言うのです。お前は私に役に立ったのか？お前の実とは一体何なのだ？身はうまいが、それがどうというのだ。お前のところへ入った時と同じ姿で出ていかなければならないとは。聖書の中に、人は裸で生まれ、裸で去っていくとありますが、それなら途中の人生というのは一体何なんでしょう。もし人生の目的がわからないなら、人生とはただ死ぬまでの間、食って寝るだけの期間です。それは何という虚しさでしょう。人生は一時的な満足を得るためだけのものに過ぎないのでしょうか。もし神がいないならばそうでしょう。しかし神はおられます。神はご自分が作られた世界の中で神の栄光を表すためにあなたをお作りになったのです。ところがこの創造主をいないものとすることで人生の目的がなくなってしまったのです。第三に、迷子とは自分がどこに向かっているのかがわからない状態の人のことです。羊飼いの元を離れた羊の結末は死です。以前見た野生動物の番組で、ライオンに食べられてしまうシマウマとはどのようなシマウマであるかについて短い説明がありました。ライオンは子供や年老いたもの、体力の弱ってるものを狙うのです。ところが時に力のあるものなのに餌食になってしまうものがいるというのです。一体どんなシマウマでしょう？パニックに陥るシマウマです。パニックになると賢い判断ができず、何を思ったのか自分からライオンがいる方向に逃げ出すものがいるというのです。どこに行ったらよいかわからない。これは敵の姿を見極めることができていないからです。ただ闇雲に動くことによって餌食となってしまうというのです。人間には最後の敵があります。それは死です。誰もこの死から逃れることはできません。迷子の羊にとって飢えたライオンが滅亡を意味するように、神から離れた人間にとって死は滅亡です。死後に永遠の裁きが待っているからです。しかし羊飼いはこのライオンを仕留めて滅ぼしてくださる方なのです。あなたの羊飼いであられるキリストは、あなたの罪を負って死んでくださった後、3日目に復活された方です。 それによって死を滅ぼしてしまったのです。一体どうしたらいいでしょう。主イエスを自分の救い主として信じるのです。今までの罪を悔い改めて、神があなたのために使わせてくださった人となられた神を信頼し、ご自分の心にお迎えするのです。その瞬間、あなたのすべての罪は許され、神の子供とせられ、主と共に歩む人生に入れられるのです。どうぞ今日こそイエス・キリストを救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。